皆さん、こんにちは。武田邦彦です。先日ですね、我々虎ノ門ニュース全体の企画として、有楽町で、いろんな弁士の方って言いますか、解説者の方が5人集まりまして、司会者も入ってきちっとしたですね、やつをやりました。もう700人以上のお聞きになる方もおられて、とても講演会としても正解な講演会でしたが、いろいろ私も思うところがありました。今日の話はそれとは関係ないんですが、ぼちぼちそういうことにも関してですね、お話を進めていきたいというふうに思います。ただ非常にそこで思ったのは、ある人も言っておりましたけど、民主主義っていうのは選挙の投票に行く人が普段からある程度自分の哲学、自分の考え方、自分の幸福、生き方、家庭、そういったものをある程度考えてないとですね、民主主義は失敗すると。いうことは他の、解説者の方もおっしゃっておりました。私も、それが目的で、単にそれが目的ですね。私は、YouTube を通して、収益を得ても構わないんですけど、私は YouTube の収益を全部放棄しておりますが、それは私の、人生の考え方によるもので、決して、YouTube を通じてですね、ビジネスをやって悪いというふうに考えているわけじゃありません。私だけは、そういう考えで、YouTube の活動をやってるっていうだけですね。ですから僕の気持ちは純粋にですね、日本に民主主義が育ち、そしてみんなが幸福になる。特に子供たちですね。私は日本のおかげで大変に幸福な人生を過ごしました。世界いろんなところ私行きましたけど、日本人に生まれて本当に幸福な人生が送れたなっていうふうに感謝しておりまして、それは先輩方、ご先祖様のご努力によるというふうに私は考えておりまして、人生の間でですね、なんとか、自分のためではなくて、日本のために何かの貢献をしようと。で、私は、こういう学校の先生とかね、社会の研究所長とか、そういうのをやってきましたから、そういう立場を生かした、活動をしたいと。中には武田は威張ってるとか、威張る威張らないとは関係ないですね。その人その人で、人生というのがありますから、それを生かして社会に貢献するということが重要だと思います。今日は実はその時も随分議論がありましたんで、沖縄でこの前ね、左翼の人たちが、沖縄というのは非常に左翼の運動が活発なんですけども、それの高校生が船で、いわば先生もついておられましたから、授業っていうか教育の一つでやってたんでしょうね。で、船が転覆して、一人の高校生と船長さんとかお亡くなりになりました。大変悲惨な教育中での死亡事故というわけですからね。大変なことで、これについてはいろんな見方があります。沖縄の左翼運動のあり方とか、それからオルグって言いますかね、ピケなんか張る人たちの、手当の問題とか、それから本当に高校生にそういうことをやらせるとか、活動させていいのかっていう問題とか、先生が一緒に船に乗っていなかったというような問題とかですね。これは先生方が無責任だったのか、それとも先生方が貧乏だったから、船の乗船のお金がなかったんで、乗れなかったという説までいろいろあります。私がここで言いたいのはまさにそこでですね。つまり、先生方が乗らなかったっていうことを問題にしようとしてるんじゃないんですね。ただ、私が問題にしようとしてるのは、そういうことが、社会の話題に乗るということ自体に民主主義の欠点が生まれるんだという見地からですね、ちょっと分かりにくいと思いますけどね、少し難しくて。つまり民主主義っていうのはもうちょっと大きいところだけ国民が議論しないと、あんまり新聞記事とか、そういうふうに、美に入り、才に入りますとね、どんどんどんどん人々の心がいろんな解釈になって、そして結局は、これはこういうふうにすべきだということの視点が奪われてしまうということを言っております。で、今日は、高校生に社会のことをどのように教えるかという教育の原点をお話をいたします。で、これは、この事件に対する文部省の動き方が私は十分ではなかったと思っております。やはり事件としてこれを見てるんですね。もちろん事件として見る必要ありますよ。沖縄で、左翼運動家の先生方が、生徒を左翼教育をして、そして結果的にはそれが事故につながり、とにかく事故につながってもいいんだ。 その民主的な活動のためには死んでいいんだっていうようなこともちょっとあるんですね、左翼運動にはですね。ですから革命なんかもそうですけど、革命は普通暴力革命なんだ。暴力革命で命を落とすことは名誉なことだと、まあ、いうこともありますね。まあ、それは確かにそうなんですが、そういう考え方あるんですけども、ただ高校生に勉強を教える前に思想を教えるということが正しいのかということをここでは問題にいたします。ここでちょっと表題に書きましたけどね、沖縄の高校生。高校や大学で自分の思想を教える教師がいると。いや、これを当然だと思ってる人が大半なんですね。特に戦後、大東亜戦争の反省、間違った反省ですね。間違った反省から、戦後の教育に、非常に日教組を中心とした左翼教育が非常に強く行われました。私がちょうどその中で育ったんですけども。ですから私も高校を卒業するときには完全な左翼でした。まあ、共産主義者と言ってもよかったですね。それは当時の日教組が共産主義教育をしてましたから。我々は共産主義が正しいと。将来は共産主義になるんだと思って、学校を勉強しておりました。その後わずか30年で世界から共産主義国家はほぼなくなりました。皆さんが一般的に名前がついてるからっていうんで共産主義だと、社会主義だと思っている現在の中国とか北朝鮮は、共産主義の定義、それから実際のやり方から言って全然共産主義ではありません。あれは正しく社会学から言えば、独裁主義でありまして共産主義ではありません。共産主義はかえって自由主義よりか独裁色が少ないのが定義でありますので、まあ、それは、マルクスの資本論でも読まれればですね、よくお分かりになると思います。で、そうするとですね、高校や大学で教師がですね、自分の思想を教える教師がいると。で、そういう先生は傲慢で教育者として子供に愛がないと書いてあります。二つのこと書いてありますね。本当に私ですね、非常に変なことは、人間には心と体がありますね。それでどうもですね、頭というか体というか知恵ですね。心と知恵があるわけですね。で、知恵が発達するってことは人間は大脳の知識が増えるわけですね。これは人間が人間らしくなるためには、大脳でいろんなことを勉強して人間になるわけです。人間らしくなるわけですけども、この不思議なことに私の長い経験ではですね、頭のいい人ほどずるいし、自己的なんですよ。嘘もよくつきます。で、頭っていうのは、人間の頭っていうのはですね、後天的に知識を詰め込むわけですから、長い生物の歴史は、伝統脳と私言ってるんですけど、伝統的に作られた脳情報で運営されております。だから仲間を大切にするとか、家族を愛するとか、そういう人間の心の問題ですね。それを大切にしますが、一方では理屈が不十分なんで、ちょっと乱暴になったりですね、情に溺れたりいたします。その反面、今度は知恵ですね。知恵とか知識が盛んになりますと、二重人格になります。まず第一に二重人格になりますね。これはヨーロッパの人間と交際していると非常に強く思います。まあ、日本人は比較的二面性がないんでですね、二重人格ではないもんですから、特に日本人がヨーロッパ人と付き合うと非常に強く感じますね。日本人でよくヨーロッパかぶれの人がいますけど、なんでヨーロッパかぶれするかっていうと、ヨーロッパで生活してないからもあるんですね。外見的なヨーロッパ人の言ってることを聞くと感心しちゃうんですよ。ヨーロッパ人には二つ心があるんですね。簡単に言いますと、人はみんな自由だ。生まれながらにして自由だとヨーロッパ人は言っております。人はみんな生まれながらにして自由だと言っております。非常に確信を持って。フランス革命でもそうでした。アメリカ独立宣言にも冒頭にそう書いてあります。それから、政治のやるときも必ず人は平等だ。人は平等だ。自由で平等だって言いますね。民主主義はいいって言いますよ。自由、平等、民主って言ったら、彼らのもうギリシャ時代からの一つの、その頃はまだ殿様がいましたけど、その頃から人間の理想というのは自由、平等、民主だと というふうに言って、まあそれがいろいろ、独裁主義だとか、殿様とか、そういうのを経て、まあ18世紀に社会体制としての自由平等民主っていうのが、まあ、出てきたわけでありますけども、実際上はそうじゃないんですね。っていうのは何でかって言ったらもう明らかなのが、奴隷がいたってことですよ、奴隷が。もう奴隷をですね、アフリカからどんどんライフル銃を突きつけて、鎖をつけて、ヨーロッパ、アメリカに連れてきて、それを働かせた。ですね。それで、私は何回か、私はこういう性格ですから、別に意地悪じゃなくて、そのまま人には聞いてみるっていうのが私の信条ですので、まあ自由平等とか言ってますけど、黒人を奴隷として使っててなんで自由平等なんですかと聞きますと、いろんな返事があります。ヨーロッパ人はそれが二面性であるってことは知ってます。で、それぞれ個人個人で理屈をつけますね。かなり頭のいい人は、かなり巧みな嘘っていうか、ペテンを言います。ただ、普通の人はですね、なんて言うかというとですね、黒人は人間ではないと言います。人間は神様に似せて作られてるから、神様と似てなければいけない。黒人は肌が真っ黒だから神様に似てない。だから黒人は人間ではない。この世の中には神がいる。神様は自分の姿に似せて人間を作った。だから人間は特殊であると。こういう論理ですね。それでさらになんかこう友達になったような場合はですね、このくらい聞いても失礼ではないというふうに思うときに私は、私の知識ではイエス様は白人ではないと思いますが、民族的にはですね、イエス様は白人じゃなくてそれでいいんですかと、こう、さらに突っ込んで聞くことがあります。まあこれについては、まあイエス様は白人であると答える人と答えない人がいますね。やはり、矛盾した思想ですので、まあそういったことがあります。それから、夏目漱石の小説を思い出しますね。地に働けば角が立つ。情に差をさせば流される。というふうに、さすが夏目漱石であって、小説の冒頭に、人間というものは非常に矛盾してるんだと。知恵というのがあればいい。英知とかですね。知恵のことを英知と言ったり、まあ素晴らしい知恵ですね。そういったことを言うわけですが、実は知恵っていうのは、確かに物を正確に見たり、正しく判断するという役割もあります。もう一つは、自分だけが大切になって、そして人を騙したりするのはもうしょうがないんだと。そういう技が知恵なんだという側面もあるわけですね。ですから知恵っていうのは角が立つっていうか、なかなか人間性とは調和しないという意味だと思います。それから情に差をさせば流される。情深い人ってのは非常にいいんですが、まあ体育会系と言ってもいいですね。地に働けば角が立つのはこれ学術系ですね。だからもう学者はもういつでも喧嘩してます。で学者の喧嘩って面白いですね。自分がその正しいということをこじつけるのはすごいうまいんですよ。ですから私の所属する、まあいわゆる理科系ですね。物理、数学、物理、化学、生物学、地理なんていうのがありますね。そうしますと、地に働く方はいつも喧嘩ばかしてます。私が所属する、まあ、物理の公面もですね、もう喧嘩ばっかですよ。っていうのは、物理は理論で進みますから。そう、理論っていうのは自分一人の知恵によることが多いもんですからね。ですからどうしても相手を非難するっていうことになって、まあある大学にいますときに、私はその物理と化学の間ぐらいの関係の学科におりました。そこには物理の専門の人と、それから化学の専門の人といいます。そうすると何か学科間で話をするときに、物理の方に話しに行かなきゃならないってときあるんですね。そうするとまあ主任の先生なんか、ちょっと僕は物理行くの嫌なんで、武田先生行ってくれませんかと言いますんでね。わかりましたよって行くんですね。そうするともう、物理の先生は自分たちが不利になると思うと猛烈な勢いで、しかも理論立てて反撃してくるんで、なかなか大変なんですね。まあそれに対して生物の先生なんかとか行きますとね、いやまあ、うん、そうだねと、そういう考えもあるねと。まあ、ところで今日武田先生空いてたら夕方一杯飲みに行こうか、こうなるわけですね。これが夏目漱石の言う、情に差をさせば流されると、まあいうことですね。 それから地上体という分類もありますね。人間には知恵から情、それから体っていうのがある。そうするとこれもですね、不思議なことに、知恵が立つとですね、どうしても人間はあまり良くないんです。集団性もなくなってきて自分のことだけ主張するようになりますね。ところが情と体は結構似ておりまして、まあ、いわゆる体育会系という人はね、いや、俺はあんまり理屈は、あれだけど、まあ、とにかく人は仲良くやっていくんだよ。チームワークは大切だからね、とこうなるんですね。で、そこで問題なんですよ。そこでこの沖縄の高校生の問題を、そういう人間の性質全体から考えてみますと、実は、左翼の人っていうのは、非常に理屈が得意なんですね。そうすると、まあ、高校生も早く知恵をつけたらどうか、とこうなって、それで日共村みたいに、猛烈にみんなを洗脳すると、共産主義がいい、共産主義がいい、こういうふうに言うんですね。そうするとやっぱり、子供っていうのはね、先生を尊敬して、先生が好きなんですよね、大体は。そうすると、あの立派な先生がそう言われるんだからと思って、まあ僕の時代はね、小学校、中学校、高等学校と学んだ時点では、全員が共産主義者になります。それはそれが教育っていうもんですね。ですから、我々は高校2年の時に、友達と一緒にグループを結成して、みんなで高校が終わったら、中国共産党がいいから中共に行こう、ということで意見がまとまって、やっぱりそうなんだってね、我々で意気込んだことがありますよ。30年後にロシアが、なくなるなんてことはもう、ソ連邦がなくなるなんてことは考えてもいなかったですね。そしたら僕の親父がね、国に何言ってんだと。ちゃんと勉強して言ってんのか、なんて怒られましてね。そしてまあいろんなことがあって、我々は結局、高校出てから大学は日本の大学に行きました。だってその頃はね、すごかったんですよ。すごく偉い東大の先生なんかがね、中国のあの頃原爆がですね、まあソ連はもうもちろん持ってたんですね。まあ中国も持とうとしてたんですよ。で、本当に間違って思ってたんですけども、偉い先生がね、共産主義の原爆は放射線が出ないって言ってた。で、もうそうだと思ってましたよ。だって、ものすごく偉い先生ですからね。偉い先生が間違ったことを言うとは思っておりませんでした。で、結局、ね、それでソ連では、スターリンが、ソ連人、つまり自分の国の人たちを2400万人も、まあ、シベリア送りしたり、公主刑に、銃殺にしたりしたんですけども、殺したということも知りませんでした。まあ、その頃ちょうどまだ中国はですね、紅衛兵の時代になっておりませんでした。だから毛沢東が指導したへんてこな共産党思想はなかったもんですから、現在では毛沢東指導のもとに起こした革命で亡くなった命を落とした人、いろんな形ですけどね、まあ、死刑の人もいれば、うっかり毛沢東の指導に従って、クワを鉄道を作る原料にしちゃったもんだから、畑を耕さないで餓死したと。まあそういうものを入れて、4000万人と言われてますね。死亡した人がですね。で、そういうことは知恵に入りませんでした。じゃあ、この沖縄の高校生も、本当に何を信じて、左翼活動に入ったのか。それを指導した先生はどういうことを原理にしてたか。私はね、大学の教師をずっとやってきましたけど、教団では私がどういう考えを持ってても、必ず学問的の範囲を越さずに話しておりました。例えば典型的に言えば、温暖化なんかみんなが欠かしてますね。リサイクルの時もそうでした。まあ社会を挙げてリサイクル。それから温暖化も今、社会を挙げて温暖化、防止。だけど僕は意見が違うんですね。リサイクルは、資源を余計に使い、それから社会もゴミが増えるという考えですし、それから温暖化も、温暖化という人間が人間を苦しめることっていうのは人間はやらないんだと、まあ、いう考え方ですから、両方とも違うんですね、世の中の動きとは。だけど僕は教団でリサイクルとか温暖化の話するときは、リサイクルのときには、資源というものとエントロピーというものを主に 大学で教えました。で、そうなりますと、リサイクルがいいという考えと、リサイクルが悪いという考えと、二つありますからね。ですから、学生はそれを自分で考えるということになります。地球温暖化の場合は、まあ、学問的には CO2 でどのくらい温暖化するかっていうのがありますし、また、歴史学的にはですね、人間はかつて、自分が不利になるような行動をとことんやったことがあるのか。人間は人間を苦しめるような行動をしたことがあるか。つったら、まあ戦争ぐらいなもんですね。ですから、まあそういうことを教えることが大切であって、それに付随されたプラスアルファの社会のことを言わないがいいんですね。ただ、これは私が教科書の執筆を頼まれたときに、文部省とものすごく揉めました。文部省はその時リサイクルでしたけど、リサイクルをしろと書いてくれというふうに言いました。で、僕はその時24の瞳を例に出しまして、それは学問として子供たちに教えるべきものではない。というんで、間に入った東大の先生がすごく困りましたね。その先生が僕を推薦したもんですから。そしたら僕は意外とリサイクルした方がいいっていうのを教科書に書いたんじゃなくて、考え方が2つあるというリサイクルはこのように考えて、のが学問的だということをお話ししました。まあそういうことが今度の沖縄の高校生の、まあ、残念ながら死亡いたしましたから、やっぱりそれを非常に重たく考えて、直接的な裁判の結果とか、そういうものも大事かもしれませんが、文部省としてはもっと重要な子供に何を教えるべきか、教師はどうあるべきかという研究会をどんどんやっていただいてですね、そして日本の教育の質を上げてほしいと、こう思っております。